本日の聖書箇所はテモテへの手紙第1、2章9節から15節を予定しておりましたが、都合により10節までとさせていただきます。聖書は8節から15節までお読みします。新約聖書419ページです。そういうわけで私はこう願っています。男たちは怒ったり言い争ったりせずに、どこででも清い手を挙げて祈りなさい。同じように女たちも慎ましい身なりで、控えめに慎み深く身を飾り、派手な髪型や金や真珠や高価な衣服ではなく、神を敬うと言っている女たちにふさわしく、良い行いで自分を飾りなさい。女はよく従う心を持って静かに学びなさい。私は女が教えたり男を支配したりすることを許しません。むしろ静かにしていなさい。アダムが最初に作られ、それからエヴァが作られたからです。そしてアダムは騙されませんでしたが、女は騙されて過ちを犯したのです。女は慎みを持って信仰と愛と清さにとどまるなら、子を産むことによって救われます。この箇所が教会における男女の秩序を教えているということは前回申し上げました。2章1節から7節で、教会生活の実践の第一として、すべての人、あらゆる階層の人々のための祈りが進められました。この主題の下で男女の秩序に関して男への勧めが8節でなされました。前回学んだように、祈りをもって礼拝の秩序を取り戻し、教会建設のリーダーシップを取ることです。今回は9節以下で教会における女性の在り方が教えられます。その趣旨は次の通りです。神の形として作られ、助け手の務めを担うものである女はふさわしく使えなさい。ということで、今回は教会における女性の使える歩みについて学びます。さて、説教題に挙げた男らしく女らしくという言葉ですが、現代ではどのように受け止められているでしょうか。おそらく最も批判されている言葉の一つです。どんな理由で批判されるのでしょうか。いわゆる伝統的な男らしさ女らしさという考えは、男女の役割を固定観念で決めつけているといった理由です。それによって基本的人権を傷つけているとまで言われるのです。では批判しているのは特にどんな人々でしょうか。LGBTQ を強調する人々です。ご存知のように LGBTQ とは性的マイノリティの人々を指す表現です。 L はレズビアン、女性の同性愛者、 G はゲイ、男性の同性愛者、 B はバイセクシャル、両性愛者、男女とも性的対象である人、 T はトランスジェンダー、生まれた時の生物的な性別と自分の認識している性別が一致しない人、 Q はクエスチョニング、性自認や性的指向を決められない迷っている人です。つまり簡単に言えば、聖書が教える神の創造に基づく男女という二つのみの性に反対する人々です。この人たちは主張します。性別は生まれつきではない、自分で選べると。どういう理屈かと言いますと、この人たちは性別に関する言葉を使い分けるのです。英語のセックスとジェンダーです。まず生まれつきの性別にはセックスという言葉を用います。これは遺伝子で決まっていますので、誰も変えることができません。一方で彼らは心の性という概念を主張します。 こちらにはジェンダーを当てます。心の性ですから自由に選べるというわけです。ですから性別というよりも性自認、ジェンダーアイデンティティという言葉がよく使われます。では彼らが心の性、性自認という言葉を用いる目的は何でしょうか。伝統的な男らしさ、女らしさという考え方を否定することです。そして性自認の自由、同性愛などの性的指向の自由、同性婚などを基本的人権として社会に認めさせることです。では伝統的な男らしさ、女らしさという考え方には彼らが言うように問題があるのでしょうか。確かにこの世においては行き過ぎた面もありました。例えば服の色などで男の子なら青、女の子なら赤とか、男は仕事、女は家庭といった固定観念があったことも事実です。しかし男らしさ、女らしさという考え方そのものが誤りでしょうか。そうではありません。唯一の創造者なる神は人間を男と女に創造されたからです。堕落の結果行き過ぎた固定観念が生じたことは事実です。しかし創造本来の男らしさ、女らしさがあるのです。最もはっきりした特徴はすでに学んだように役割において男が頭、女が助けてということです。共同体において男性がリーダーシップと責任を取り、女性がこれを支えるのです。したがって男らしさ、女らしさという考えを全否定するのは誤りです。LGBTQ の当事者や支持者たちが主張する性自認の自由、同性愛、同性婚などは神の御前ではすべて罪です。神は男と女という二つの性以外認めないからです。科学的にも同性愛の遺伝子は存在しないことが明らかになっています。アメリカのハーバード大学とマサチューセッツ工科大学の共同研究が近年、性的指向を決定する特定の遺伝子が存在しないということを明らかにしました。しかし、LGBTQ という創造の秩序に逆らう運動は、もはや対岸の火事ではありません。ご存知かと思いますが、この日本でも昨年6月16日に、とある法案が国会で可決されてしまったからです。いわゆる LGBT 理解増進法です。正式名称は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律です。これは理念法ですから、違反しても罰則はありません。しかし、その基本理念において、こういったことが規定されています。すべての国民がその性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず等しく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重される。性的指向およびジェンダーアイデンティティを利用とする不当な差別はあってはならない。そういうわけで聖書に反しているにもかかわらず、もはや LGBTQ を面と向かって批判することが難しい時代です。男女2つの性以外認めないと主張する私たちクリスチャンは、この世の基準ではもはや差別主義者なのです。しかしそんな時代でも私たちには私たちの戦い方があります。創造の秩序に基づいて男らしく女らしくあることです。創造の秩序に基づいて男女の夫婦による幸いな家庭を築くことです。神の言葉に従う方が幸せだと身をもって世に示すのです。そのようにして神が定めた男女の秩序を、 教会が模範となって世に示すことこそ私たちの戦いであり神の国の宣教なのです。そういうわけでこのテモテへの手紙第1、2章8節以下の教えは今の時代にこそ見直されるべきです。ということで本日の箇所に進みます。パウロは2章8節冒頭で私はこう願っていますと述べました。これから述べることは使徒としての勧告だということです。実質命令ですね。この勧告のもとに8節の男たちへの勧めと9節以下の女たちへの勧めが平行関係で述べられています。創造の秩序に基づく男女それぞれの立場と務めです。男たちに対しては教会における祈りという主題のもとに神の形を作られ頭の務めを担う者として礼拝において正しくリーダーシップを発揮すべきことが進められました。女たちに対しては神の形として作られ助け手の務めを担う者として教会においてへり下って使えるべきことが進められます。まず9節以下の全体図を確認したいと思います。9節の初めに同じように女たちもとありますので2章1節からの教会における祈りの実践の文脈の続きです。しかしその内容は祈りに限定されていません。特にエペソ教会における2つの問題を取り上げて助けてとしての女性の歩みを教えています。その問題とは第一に派手なファッション、第二に女性が男性を超えた権威を持つという問題です。二つの問題が取り上げられていますが共通点があります。自己顕示欲と傲慢です。これらの問題に対しパウロは創造の秩序と堕落の記事に基づき姉妹たちが助けてとしてへり下って使えるように命じます。求められているのは謙遜と従順です。ということでまず派手なファッションの問題です。9節、同じように女たちもつつましい身なりで控えめに慎み深く身を飾り派手な髪型や金や真珠や高価な衣服ではなく、パウロはまず女性の外見について注文を出しています。つつましい身なりで控えめに慎み深く身を飾りです。つつましい身なりとは外見のことです。つつましいとはきちんとしていることですね。現代風に言えば TPO をわきまえた適切な格好ということです。次に控えめに慎み深くとはどちらかというと心がけです。控えめにとはそのままの意味で出しゃばらないこと、慎み深くとは節度があることです。そして身を飾りとは着飾ることです。決しておしゃれが禁止されているわけではありません。地味でなければならないということでもありません。日々の生活において、特に教会において、女性はおしゃれをするにあたって場をわきまえなさい、節度を保ち控えめであることを常に意識しなさいということです。ではパウロが問題とする派手さとはどういったものでしょうか。派手な髪型や金や真珠や高価な衣服です。まず金や真珠は貴金属と宝石ですので宝飾品であると同時に財産です。また衣服については高価なとありますので金や真珠と並んで財力の象徴です。これらは現代と変わりませんね。では派手な髪型とはどういったものでしょうか。これも財力と関わりがあります。これは複雑に編み込んだ髪型のことで当時の流行に関わりがあるようです。 当時ローマ人女性たちは日々派手な髪型を追い求めていたからです。流行の発信者は貴族など裕福な階層の女性たちでした。特に生活に余裕のある婦人たちは奴隷たちを使って時間をかけて髪をセットし、化粧をし、身だしなみを整えていました。したがって派手な髪型は当時のファッションリーダーの特徴、象徴だったと言えるかもしれません。実際の髪型については資料をご覧ください。女性のこういった髪型について紀元2世紀の風刺詩人ユエナリスが次の言葉を残しています。女が頭に積んで背を高くするこの建物は一体いくつの階を重ねどんな構造をしているのやら、まあ、社会風刺ですね。さて当時の文化について少し補足をいたします。先ほど当時のローマ人女性たちはと申しましたが、厳密に言えばエペソはギリシャの文化圏です。しかし当時すでにローマ帝国の支配下にありました。アジア州の一大都市です。当時アジア州は帝国中でも最も経済的に豊かでした。その中でも特にエペソは陸路とカイロの交通の要衝として栄えました。帝国各地から多くの人々や物が行き交っていました。当然帝国の首都ローマの流行もいち早く取り入れられたことでしょう。実際エペソはかなりローマ化されていました。実は私このエペソの遺跡に以前行ったことがあります。イスラエル・ヨルダン・トルコ旅行がこのチャペルで企画された時のことです。2000年だったと思います。この中にも行かれた皆さんがいらっしゃると思います。覚えていらっしゃるでしょうか。イスラエル・ヨルダン・トルコのどこに行っても最も多く残っていたのはローマ時代の遺跡でしたね。ローマ帝国は地中海沿岸地域を支配するようになって各地にローマ風の都市を築いたのです。エペソもそうでした。これらの都市に共通する分かりやすい特徴はメインストリートとしての石畳の列柱街道、神殿、円形劇場などです。エペソだけでなくヨルダンのラバテアモン、ゲラサ、トルコのスミルナやペルガモなどなど皆そうでしたね。ローマの文化は帝国各地のかなりの範囲に浸透していたのです。パウロが手紙を書いた当時エペソでもローマ風の髪型が流行していても不思議ではありません。ですから派手な髪型についても当時のローマの流行を参考にしてお話ししています。ところでパウロが派手な髪型を問題視した理由は本質的には自己顕示欲と高慢の罪のゆえと考えられます。しかしそれ以外の理由もあったかもしれませんね。自己顕示欲と高慢の罪というと信仰的神学的理由とでも言えるでしょうか。それに対して文化的な理由といったものがあったかもしれません。この派手な髪型それ自体を不しだらな流行と考えていたかもしれません。派手な髪型はローマの伝統から見ても低粛な女性像からはかけ離れていたからです。派手な髪型は比較的新しい時代の流行でした。同じ国であっても時代が異なれば文化習俗は異なりますね。例えば日本では江戸時代に高島田という髪の結い方が流行りました。そして女性たちの間で一般的になりましたね。皆さんもよくご存知だと思います。江戸時代を舞台にした時代劇で見られる女性の髪型です。しかし現代ではこの髪型の一般女性を見ることはめったにありません。和装の結婚式くらいでしょう。江戸時代はわずか150年ほど前ですが今と全然違います。ローマも同様です。ローマの 伝説上の建国は紀元前753年です。パウロがこの手紙を書いた時代の約800年前です。時間的にも文化的にも相当な隔たりがあります。まあ、ローマの歴史を、まあ、その政治形態で言うと大きく3つに区分するんですが、まあ、王が支配した王政時代、貴族の元老院議員たちの議会が治めた共和政時代、皇帝が治めた帝政時代に大きく区分されます。最も古い時代、王政時代の女性はおしゃれのために派手な髪型をすることはなかったそうです。少女時代はほとんど家の中で過ごしました。結婚するとほとんど体全体を覆い隠すような服装だったそうです。紀元前1世紀のローマの詩人ホラティウスが次のように述べています。女の体のうち人目に触れるものは顔立ちだけ、残りはといえば地面に届くほど垂れ落ちる衣服、かかとにまで達するローブ、その上をまとう街灯の下に隠してしまう。パウロがこの手紙を書いた当時とはかなり違います。しかしローマが各地で戦争に勝利し大帝国となっていく過程で女性の立場も変化しました。父親や夫の財産の一部という法的な身分こそ変わりませんでした。しかし社会が裕福になっていく中で女性も財力を持ち自己表現をするようになっていきました。女性解放は共和制時代末期から徐々に進み、帝政時代にはすでにかなり進んでいたのです。化粧をしたり派手な髪型や格好をさらして外出するなど、かつては遊女や不思議な女性の振る舞いでした。しかし紀元1世紀半ばにはパウロが手紙を書いた当時には皇帝の夫人、つまりファーストレディが率先して行うような女性の文化となっていました。ですから単に当時の流行りというだけでなく、ローマの歴史の中でも堕落した流行でした。伝統を重んじる人々からは批判もあったのです。そのようなこの世の流行の影響をエペソ教会の姉妹たちも受けていたのでしょう。こういった理由からもパウロはこれをいさめたのでしょう。神を恐れる女性にはふさわしくないと。2章10節です。神を敬うと言っている女たちにふさわしく良い行いで自分を飾りなさい。この10節をギリシャ語原文の構造を意識して翻訳すると次のようになります。良い行いを通して着飾ることが神を恐れていると公言する女たちにとって適切であるようにしなさい。この十節は9節の慎ましい身なりで控えめに慎深く身を飾りという勧めの補足です。私はクリスチャンです、神を恐れていますと公に告白する女性がこの世の堕落した流行を追い求めて派手な格好をするのがふさわしいかどうかよく考えなさいということです。あなた方が気にすべきは人目ではなく神の御目ですよとパウロは釘を刺しているのです。では良い行いとは何でしょうか。パウロはすでに書いていますね。1章5節です。この命令が目指す目標は清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。これについては一章を解説した時からたびたび申し上げています。福音の真理に従って生きることです。それが神を愛し隣人を自分のように愛するという良い行いとして結実します。このような神の生徒としてふさわしい品性を表現するような品の良いおしゃれをしなさいとパウロは促しているのです。ではパウロがいさめるような派手なファッションは なぜふさわしくないのでしょうか。本質的な問題は自己顕示欲と高慢の表れだからです。外見を派手に飾ることで人に認められようとすることは何を意味するでしょうか。現実よりも自分を現実よりも大きく見せようとすることです。それは不真実、偽りです。しかもそれを自分の力で成し遂げようとすることは行いによる自己義認に通じます。神の御前に高慢の罪です。助けてとしての務めを賜った存在である女としては特にふさわしくありません。神を敬うこと、恐れることの正反対です。そういうわけでパウロは女性がおしゃれをすること自体は禁じていません。ふさわしさが問題です。神の形として作られ助けての務めを賜った女性たちにとってふさわしいのは自己顕示と高慢ではありません。謙遜と従順です。おしゃれをするにあたっては慎ましく神の生徒としての品性が表され神の栄光となることを心がけることが肝要です。というわけで本日は前回に引き続き教会における男女の秩序について学びました。エペソ教会の姉妹たちの中には当時の流行に影響され自己顕示欲と高慢の罪に囚われた人たちが少なくなかったようです。しかしパウロは女性の立場と務めを思い出させようとしました。助けてとして求められているのは謙遜と従順です。気にすべきは人目ではなく神の御目です。そうであってこそ真の意味で女らしいと言えるのです。しかしこのことは姉妹たちだけの責任ではありません。姉妹たちが真の意味で女らしくあれるかどうかは兄弟たちにかかっています。兄弟たちが真の意味で男らしいかどうかが問題です。前回学んだように私たち兄弟が教会において頭としての務めを果たすということです。私たちには唯一の完全な模範があります。主イエス・キリストです。キリストは教会を愛し教会のためにご自分を捧げられました。これこそ男らしさの模範です。イエス様こそ真の意味で最も男らしいお方なのです。このお方の模範に倣い教会建設の技に積極的に参加しましょう。各自任された務めを全うすることによってリーダーシップを発揮しましょう。日々聖書を学び姉妹たち特に自分の妻が健全に成長するために導くことができるように努めましょう。また助けてとして支えてくださる姉妹たちを心から尊敬し感謝を絶やしてはなりません。この場を借りて姉妹たちの日々のご奉仕に感謝をいたします。私たちは姉妹たちのご奉仕に支えられています。どんな些細であっても人目に触れなくても主イエス・キリストは決してお忘れになりません。必ず報いてくださいます。姉妹たちのご奉仕が祝福されますよう祈らせていただきます。姉妹たちの支えがあってこそ私たちも男らしくあれるのです。こうして教会において男女が正しく支え合うとき教会に創造の秩序が回復されます。神の栄光となるのです。しかしこのことに真っ向から反対するのが LGBTQ の運動です。男らしさ女らしさという考えを否定し破壊しようとしています。現代の極めて堕落した流行です。創造の秩序に対する根本からの反逆です。それにもかかわらず今や社会の常識になりつつあります。教会の置かれている状況はかなり厳しいです。しかし恐れることはありません。私たちには主イエス・キリスト万物の頭がついています。流行に流されず 福音の真理に固く立ちましょう。そして神の創造に基づく健全な男女の秩序の栽培を世に示していきたいですね。お祈りします。天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。本日も唯一の誠の神であるあなたを礼拝するという幸いに預かり、尊い御言葉を賜りましたことを心より感謝いたします。聖書が教えるように、あなたは人間を、私たち人間を男と女に創造されました。あなたがお認めになる性は男と女の二つだけです。しかしこの世にあって、この創造の秩序を破壊しようとする働きが強くなっております。まさに悪魔の技です。そのような中にあって、パウロの勧め、私たちがクリスチャンとして神の生徒として男らしく女らしくあるようにという勧めは、まさに励ましであり慰めです。どうぞ私たちが福音の真理に固く立ち、この戦いを戦い抜き、勝利を得ることができますように、どうぞお導きください。本日も尊い御言葉を賜り感謝いたします。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。